チャチャチャチャン、チャチャチャチャン、チャン。
今日も、
チャチャチャチャチャチャ。
ラジオ、川の。
はい。新年明けましておめでとうございます。1月1日でございます。
はい。
うさぎ年ですか？
ラビットです。
ラビットですか？それは、ナイスラビットですね。
そうです。
明けましておめでとうございます。改めまして、明けましておめでとうございます。
村井でございます。
はい、村井でございます。
新年の抱負。
そうです、新年の抱負をですね、カズエンドに隠れて、こっそり収録して、
書き初め。
こっそり配信しようと。
今日書き初めするんですか？
はい、姫始めじゃない。
違う。
書きポッドキャスト、ポッドキャストを始めしようと。
そんな、なんでそこまで熱上がったんですか、いきなり。
何がですか？
ポッドキャスト熱が上がったのはどうしたんですか？
いやー、聞いてて面白いなと思って。
なるほど。やりたいなと。
ただそれだけなんですよ。最近、あんまりこう自分から喋ろうと思って喋るよりも、なんかこう、喋る場所があるから喋らないといけないとか、ね、うん、やれ講演会とかもですね、
あるね、
2月22日に講演やったじゃないですか、まず銀座でね。
うん、
でそれから1年間でその私だけじゃなくてトシ君のやつとか含めてね、ミヤ、うん、さんの喋るのも含めて、うん、一体アップバンクはこう対外的に何回講演ないしセミナーをやったんだろうかって考え数えたんですよ、実は。今、うん、38回ですよ。
おー、すごいっすね。
そう、テレビ収録とかオフ会とかなしですよ。
すごいっすね。
38回喋ったんですよ、それ講演会とかで。で、2月22までは黙ってるわけで、3月からじゃないですか、それはね。
あ、そういう出始めたの
はね。出始めが、うん、だから3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、だから10ヶ月で38回。
まあ、
うん、毎週1回はどっかで喋ってたんですよ。
そうですね、
去年っていうのは。でそれに合わせてツイキャスでしょ、
うん、
あんまりこう自分からダラダラっとした感じで何かを喋るっていう機会がね、非常にこう
そんなのいらない
なかったんだ、ね、多少飢えてるとか、なんかちょっとたまにはなんか適当に喋らせて、
外の人向けの発言が多かったってことね。
そうですね、対外的な発言が多かったですよね、うん、なんとかマスターとか
なんとかちゃんとか、
なんとかちゃんとか、
ゆりちゃんとかね、
あとはなんか〇〇業界の第一人者とか。
ああ、そうですね、
なんかそういうのが多かったっすよね。いや、まあ2010年何があったかって話はもうすっかり忘れて、
ああ、
まあ、これからはこう2011年、
ああ、
どうなる2011年ということ。
今何かあるんですか？
え、
今何かあるんですか、ネタ的に。
いや、すごいたくさんあるなって思ったんですよ。
ああ、
言えないことも多いですけれども、
ああ、
まあいくつか言っちゃってもいいかなとは思うんですけど、
ああ、
ちょうど私1月の上旬ぐらいにね、
うん、
親会社の方のグループ合宿で喋る機会があるんで、ちょっといろいろ資料をまとめてたんですけど、
うん、ちょっと僕もコーヒー、
どうぞどうぞ。
ここにあった。
まあ、ちなみに、じゃあちょっといくつかその話をするとですね、
うん、
ここ3年間ぐらいどんな話をしてきたかっていう話なんですもうあるんですけど、
うん、
その2009年、要するに2年前ですか、
うん、
アップバンクが始まったのは2008年の10月ですけれども、
うん、
2009年の1月にですね、私は、メディアを持たなきゃダメだという話をしてたんですよね。
うん、
ずっともともと私の仕事はそのコンテンツプロバイダーですから、ね、コンテンツを持ってコンテンツを売るということをやってましたから、
うん、
まあ、今でいうとアプリディベロッパーみたいなことをやってたんですけども、
うん、
やっぱりメディアがないとやっていけない、長く続くビジネスにはできないだろうと、
うん、
メディアを持たなきゃダメだって話を2009年はしてて、
うん、
で実際に2009年っていうのはそのアップバンクがこう結構確固たるものになって、まあ、結果として本当はアップバンクができたんですよね、2009年に。
持たないとダメだったらできたんです
よ。持たないとダメだったらできたんですよね、いつらも。
あ、よかったね。
で、結構もう 2009年終わりの段階ぐらいで割と、まあ、ぶっちゃけぶっちぎり状態で、
うん、
じゃあ2010年の頭に何を言ったかっていうと、もうここまでぶっちぎってんだから、
うん、
今年の1年間勝たなければ俺たちはゴミだっていう話をしたんですよ。もう勝って当たり前だみたいな話を2010年の頭は私はしてたんですよ。勝たなければゴミだ、まあ、これちょうどその数ヶ月前に公開された映画カイジのですね、利根川さんの
はい、
ここで負けるようなやつは俺は知らん勝たなきゃゴミだっていうあれをそのままパクらせていただいたんですけど、
誰に向かって言ってるんですかそれ。
え
なんか自分に言ってるんですかそれ。
利根川が
じゃなくてそのか、まあ、勝たなきゃダメだ。
自分に言ってるんですよ。自分に
自分に言ってる
んですよ。自分に言ってるんですよ。
なるほどね。
もうここで勝たなきゃゴミだ、うん、一生負け組だと、
うん、
あの地下帝国労働100年の刑だと。
なるほど。
って言って2010年は始まったんですけれども、まあ実際にあの儲かったかどうかでいうと儲かってないんで、
うん、勝ってはいない。
まあ勝負には負けたけど試合には勝ったかなみたいな。
なるほどね。
まあどっちがどっちか分かってないんですけど、言葉的に、まあ試合には負けて勝負には勝った。そうそうそうそう。
別の戦いが始まってたのね。
うん、まあ、勝ったかなと、
まあ、
自己満的には、
物差しが変わったけど勝ったかなってこと
ですね。そうそうそうそう。ただその
やっぱある
私的にはやっぱり儲からないビジネスに関わるっていうことは全ての人間を不幸にすると思ってるので、あのそれは新しく入った高橋くんとかも含めて、まあ、トシくん仕事を辞めて転職してきたトシくん、
身を投げ出した
トシくん自分の人生を捨て肩を破ってきたトシくんとかですね、あんな早稲田の理工を出てですね、外資系に勤めた優秀なエリート、こんな野暮なですね、鎌倉のワンルームマンションにぶち込んだ
という。ゲームなんて怠惰ですよとか言って、なんでよ怠惰って、日本語おかしいんだよとか思いながら。
そう、そういう責任がありますからね、私とあなたには。だからやっぱり。
もう満足したからいいよ。
ただ、精神的な満足っていうのは、やっぱりその祭りが終わった時には虚しいものになりますから。やっぱり続くものになっていかないと、
ね、
続くものになる、電車
漕ぎ続けないといけないっていうのはあんまよくない、
うん、続くためにはやっぱり儲かる必要があって、そういう意味では負けたんですけどね去年は、うん、ただ今年ことはまあ儲けないといけないなとは思ってるんですけれども、まあ2011年今年のキーワードを何にするか、
うん、
まあ、これ去年みんなで話したことですけれども、うん、2011年のテーマは、次の次元へというのをまあ今年のテーマにしたいと。で副題としては、想像もできないようなとにかくすごいことが起こるということを。
なんかどっかの会社の嘘くさいキャッチコピーみたいですね。
はい、まあ、この次の次元どこからインスパイアされたかっていうと、アップルコンピューター、まあアップルですね、
コンピューターつかない、
コンピューターもつかないですね、アップルのホームページを開くとですね、あの MacBook Air の画像が出ていて、MacBook は次の次元へって書いてあるので、そこから次の次元へという、
次の次元いっちゃったもんね、
キーワード、もうアップバンク結構次の次元にいっちゃいましたね、うん、で、まあ去年を振り返ったんですけれども、
はい、いつ振り返ったの？
いや、昨日、
ポッドキャストで
去年振り返ってたんですけれども、私は個人的に去年振り返ってたんですけれども、
あ、なるほどね、あ、昨日じゃなくて去年ね、
去年振り返ってたんですけれども、まあそのアップバンクでいうとそのメディア運営という柱があって、うん、まあ、アップバンクが作ったオフ会含めたコミュニティという一個の柱があって、で最後まあポケットベガスっていうコンテンツっていう柱があって、
うん、
まあ、その3つがうまく絡まり合って投資と収支がもろもろがこううまくいって正三角形をなすというのが理想かなとは思ってるんですけど、
じゃあそうしていかないとダメだね。
そうしないとダメ、まあ、3つともまだうまくバランスは取れてないなと思うんですけれども、
うん、
まあ、例えばコンテンツの、
まだっていうかさ、ちゃんと仕掛けてないよね。
そうだね、
っていうのはありますよ。
その結構発散しすぎてて、なんかこう効果的に打つべき手を、
そう、こうしたいって決めてそれをそうしてるわけではなくって、なんかこれやっとこうってやってる感じがあるから、
まあ、とにもかくにはやっぱりアプリに振り回された、
そうそうそう、
彼らのスピード感に自分たちがついていけなかったっていうのが去年の反省かな。
ちゃんと計画してさ、時間かけてさ、なんか一個やっていくっていうスタイルにのものを何個かやってった方がいいですよ、村井先生とかは。
おっしゃる通りですね。まずポケットベガスの話からすると、
うん、
ポケットベガスはなんだかんだ去年中の世界配信はできなかったものの、
うん、
日本国内において総合ランキングの1位も 撮らせていただきましたし、うん、まあトータルでうん十万ダウンロードもいきましたし、なんと累計プレイ回数も約6000万回、
うん、
10ヶ月で約6000万回の累計プレイ回数、
すごいじゃん。
これは誇らしいかなと、
うん、
あの自分たちが当初立てた目標にはちょっと及ばなかったものの、うん、まあ、非常にこう80点をつけてもいいアクションだったかなと、成果だったかなと。
それよりもなんか本当に普通の人とかね、女性が遊んでたってことを何度も見て、本当にハマってる人があんなにいたっていうのはね、すごい良かったなと思ったから。
わかります、
うん、それでなんかいいものはちゃんと作ったなっていうのがあるから、
てか、ね、あんなにたくさん可愛い女の子がゲームで楽しいって遊んでくれるっていうのは結構衝撃的です
よ、この下手の僕たちにはね。
そうそうそうそうそう、オフ会とかで応援してますとか、
ね、俺がモテてるんじゃないのかっていう錯覚にも陥っちゃうくらいポケベガンがモテてましたね。
まあそれは優しい嘘だね。
何それ山路みたいな言い方。
モテててもいいんじゃないですかみたいな、モテてますよみたいな。まあ今年1年間非常にこうワクワクですけれども、まあブラックジャックテキサスホールデンポーカーの追加でいよいよカジノっぽくなって、まあ、春にはおそらく世界配信になって、で安定した夏ぐらいにはおそらく何らかの形での、課金モデルのスタート、うん、ただ露骨にお金コインを課金するよみたいな話プラスアルファの課金モデルになると思いますけど、
最近のね課金ゲームはねちゃんと企画ができてきてるから、ちゃんと勉強して僕らもね企画した方がいいね、
うん、で私の中ではやっぱり秋ぐらいには Facebook に対応したいかな、うん、
来るよ
で強く思ってますね、うん、Facebook で1年越しの目標ですけど、2011年、全世界300万ダウンロード、うん、平日のピーク時に15万人が同時アクセスして遊んでくれるというところをちょっと私は今年ポケベガ
ン300万ダウンロード世界配信して、
はい、
まあ、少なくないですか、
まあ、少なく見えますけれども、これを少ないと言ってしまうのは結構、
世界配信するんで、
まあ、アップバンクの勢いを考えると少ないようには見えますけれども、うん、私は300万ダウンロードっていうのは決してそんな小さい目標ではない。
はい、じゃあ300万で、
まあ300万、もし万が一500万いったら大成功だと思います。私は300万は堅実な目標ではないかなと考えます。
出してちゃんと動くってところまず1個ね。
はい、ね、そうですよ、世界からアクセスが膨大に来た時にちゃんと動くのかっていう問題が。
それですね。
なので全世界300万ダウンロード、平日ピーク時のアクセス数が同時で15万人、で願わくは全米ランキングで1位を取りたいですね。
ああ、
最低1回は1位を取りたいですね、全米ランキング1位っていうのが、まあポケベガで、うん、アップバンクのジャパンツアーコミュニティですね。これ去年非常にカゼンダが中心になって頑張りましたけれども、多くのユーザーとの交流で目が覚めたってことは多かったんですよね、
うん、
俺たちはもう一回走れるんだ
って、みんなでよかったよ、なんかこう僕たちが学ばせてもらったあれですよ、ね、
なんか非常に最後は毎週毎週だったんでしんどかったっていうのもありますけれども、なんだかんだこうかなりのガソリンを注入していただいた感はありますよね、このオフ会から。
ハスエンドとか僕とかそうでもないんですよ、本当に慣れたんですよ。
疲れてないのか。
11、12はね、なんかもう、なんか、いいよ、もうこれで、このペースで、って感じになってたと思う。
すごいね、疲れてないってのはすごいね。うん、
そう、風邪、だって自分でさ、ジム通いだしたじゃん。
あ、そうだね。
だから、なんかね、慣れてきてんだよ。あれで。
そうだな。
で、高橋くんがさ、一番最初にさ、ミーツ関西でデビューしたじゃないですか。
そうですね。
あれ良かったよね。
良かったね。ああいう先制攻撃のパンチを食らったらいいよね。
あれね、僕たちで教えられないことを教えてくれるからいいよね。
あ、私もそう思います。
こんなことやるんだね、ここではみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう。予想外のことをね。で、このハリマショーがあったわけなんですよ。
うん、
ハリマショー2010というものがありましたけれども。結局カズエンドに聞いたらトータルで800枚ぐらい貼ったと、
うん、
でカズエンドがもう言ってましたけれども、うん、貼らせてくださいじゃないんだと、
うん、
この企画はあくまで貼ってほしい貼ってくださいと言った人に対して、カズエンドがドヤ顔で貼りましょう、
貼ってやるよ
そう、もっと言うと貼ってやんよ。
貼ってやんよ。
で、Android 携帯にも貼ってくださいとかっていう人に、もう iPhone か iPad か MacBook じゃないと貼りません。
車には貼ってたけ
ど。断り、まあ、車のバンパーとか 2,3 枚貼ってましたよね。まあそれはちょっと例外ですけれども、本当徹底して、あくまで貼りましょうだったんですよね。貼らせてくださいとかって貼りましょう。で結果800枚貼った。これは立派ですね。少なくとも最低800人に会ったってことですよね。で、オフ会とかでも会ってない、貼ってない人たくさんいますからね、きっと。
知らない人もいっぱいいるよ。
うん、そう、貼りましょうの存在を知らない人もね。
そこはね、もうちょっと徹底したかったね。あれは結構ヒントになりそうだったよね。
うん、確かにね、徹底してればね、
うん、
同じ活動の中で1000枚は余裕で超えてたかもね。
1000枚、なんかそうやって、なんていうの、貼ってくれる人がさ、どれだけできるかっていうのはね。
そうですね、
うん、でそういう演出とかもさ、気持ちよく風エンドに話してくださいって言うわけでしょ。
そうそうそうそう、
そういうのはさ、じゃ偉そうにじゃなくて向こうに気持ちよく貼らせてくださいって言ってもらうっていうのはさ、こっちで仕掛けないとさ。
そうだね、
うん、ダメですよ。
オフ会の写真を見ていて思うのは、その風エンド物作りたがりじゃないですか。アップバンクの T シャツ、
発注したがり
じゃないですか。T シャツからポロシャツからパーカーからトレーナーからジャンパーから帽子、まあ帽子はいただき物か、なんかめちゃめちゃアップバンクロゴの入ったもう身につけるものがたくさん増えたわけじゃないですか、
うん、
ケースも含めて、
うん、多すぎ
る。オフ会の写真を見ると、本当アップバンクのロゴのついたものを身につけてる人が多い。
あ、そうなの。
最後の大阪とかってのはもうすごいよ。帽子みんなかぶってるし、記念撮影の時すごいですよ。これはインパクトあるな。カゼンドは本当なんか人を引きつけるな。なんかこう求心力あるなと思いますね、うん、彼は。あのドヤ顔がいいんだな。で、来年のツアーテーマ、今年か、今年のツアーテーマはね、アップバンクワールドツアーインジャパンということで、
まだ、なんかあるんですか、展望は。
展望ないです。まだもうそろそろ考えないといけない時期ですけれども。
だけに言ってあげないとダメですよ、風野さん。
去年はまだ考えたくなかったんで、
うん、で今年になったよ。
今年になったからそろそろ考え出さないといけない時期です、うん、いいんです、最初はドタバタでいいんです。
どんな日年なんだろうな、風野にとっては、
ね、ただ風野は去年ね、
うん、
来年のツアーテーマ決めたぞって、うん、なんすかブライさんって。カゼンド、今年はアップバンクジャパンツアー2010だったの、うん、来年はもっとスケール大きくいこうぜ。ズバリアップバンクワールドツアーインジャパンだ、うん、いいじゃないですかそれ。やっぱりみたいな。でしょみたいな。それサンフランシスコとか行くんすか。いや行かないよ、だってインジャパンだもんみたいな。
だってサンフランシスコ行ったってどうせ僕がトシ君しか仕事しないでしょ。
いやでもサンフランシスコの日本人コミュニティでさ、アップバンクがツアーでやってきたら会いたいって人多いと思うけどね。
10人くらい。
いや全然なんか30人40人いると思いますよ。
泣きとかの人がいる
から。早く企画しないとね、アップバンクワールドツアーインジャパンは。まあポケベガのね、
そっちの方が先やった方がいいかな。企画
しないといけない。
そっちの方が早先やった方がいい。
まあ、忙しい。まあまだね、1月1日ですから、まだまだ仕事始めてないですから。で、アップバンクのね、メディアの最後を話しますけど、去年1年間でなんとアプリのレビューが約4000本。すごいですね。4000本ですよ。本当イベント盛りだくさんだったなと思いますね。
ちょっとね、もやりますよ。
でも私的にはね、
うん、
去年働き始めて11年目っていう、なかなか社会人生活としては節目じゃないか、うん、10年を超えた年だったんですけれども、うん、その夏頃にこう一回鬱に入りかけたぐらいまで、自分がこういろんな面でこう忙しさとか、
うん、
プレッシャーとか追い込まれたっていうのはね、まあ、今思えばなんですけど、
うん、
あれはいい経験でしたね。
なかなかなかったもんね、 よね。
いや私の人生的にないよ。
あ、そうなの。
うん、私本当ストレス感じない人間で、うん、もう全然多分時効ですけれども、うん、結構21かな、うん、20歳ぐらいの時に1億うん千万円ぐらいの開発案件を失敗したんですよね、
うんまあ、でも村先生だけのせいじゃないって
。私だけのせいではないけれども、うん、私がその一応現場の責任者ということでやってて失敗して、うん、でなんかプロジェクトを3ヶ月ぐらい遅延して結局完成したものはなんかボロボロだったみたいな、うん、ちょっとそういう事件があったんですけれども、うん、私その時本当に責任を感じて追い詰められたんですけど、うん、結局胃薬2回ですからね。
それ普段じゃん。それフードファイトって言ってる人じゃん。胃薬2回。
いや フードファイトはさ、なんか物理的ダメージなんですその精神的ダメージ。あの胃薬2回で収まってますからね、その時。ただ去年の夏はね、3週間頭痛が止まらない。朝起きた瞬間に頭痛で、寝るまでずっと頭痛で、うん、もうすべてのもういろんな人から言われることとか、ミーティングの話とか、いろんなものに対してずっと頭が痛い中、朦朧とやってた。で、本当にミヤさんとかトシ君がさ、うん、いや村先生今日帰んなよとか言うじゃないですか、うん、普段だったらおちょっと帰るわおつみたいな感じだと思うんですけど、うん、その帰んなよって言われて、
帰りたくない、
ちょ、いや帰りますで実際に帰るんだけど、うん、なんか本来だったら、いや別に大丈夫だよ、まあとはいえ帰るけどねとかなんだけど、うん、いやちょっと物理的に無理だけど帰ろう今日みたいな。
あ、自分から進んで帰るわ、
帰ればって言われたらうん帰るみたいな。
はい帰ります、
うん辛いしなんかね、そういうのはね私の人生的に初めてだったんで、で3週間ぐらいも頭痛が止まらなくて、まあお願いランキングと革命テレビの2回目の収録が2日差であったんですけどね、
うん、
その両方の収録が終わっ2回目の収録が終わった日から頭痛がパスッとなくなったんですよね。
え、なんでなくなったの。
いや多分いろんなプレッシャーとかストレスが解放されたんですよ。
わら人形ですって言われてからさ、すぐ回復したんだっけ。
いや、あの1週間後ぐらいで、わら人形が私わら人形打たれてるとかずっと1週間ぐらい呪ったように言ってた時の1週間後ぐらいに、革命テレビが金曜日あって、うん、お願いランキングが日曜日にあって、うん、その日を境に治った、
うん、坂本だったら白髪になるレベルだけどね
まあ白髪は増えたんじゃないですか多分。で私の中でやっぱり、うん、その初めてのこと尽くし、うん、もう何から何までがテレビということが、そのかつアップバンクを背負ってテレビに出る、
うん、
まあ、もしかしたらその日本の iPhone アプリ界を背負って、
うん、
その iPhone アプリで番組としてコーナーが成り立つんだよっていうことを、まあ視聴率が取れるんだよとかも含めてこう示すという、うん、なんかいろんな責任感を感じながら、
うん、
その自分が言った手前、その俺を出せとテレビ局の人に言った手前、うん俺がやるんだみたいな、そういういろんな責任を感じながらその1回目の収録をそれぞれ終え、でまあ実際にテレビで放送されているのを見て盛り上がったりもしながら、その2回目の収録が来るまで、うん、あれは実際に良かったんだろうか、
うん、
テレビを見て見た人っていうのは、まあ、すごくたくさんメンションいただいたりとかして面白かったんですけど、
うん、
なんかその普段私たちが関わっていないその先の人たち、
うん、
純粋に視聴者の人たち、
普通のテレビ見てる人、
テレビ見てる人たち、うん、あの人たちにとってあれはどう映ったんだろうかとか、
うん、
アップバンクとしてあれはどれぐらい正しかったんだろうかと、
うん、
やったことの成果結果が良かったのかとか、そのいろんなことがやっぱり自分の中でプレッシャーでしたよね。特にそのコーナーができたばっかりってことで打ち合わせとか、
うん、
その時間があまりにもかかってたっていうのもあって、
うん、
そのかかってた時間に比較して実際に放送されるその10分とか、
うん、
ほんと数分のアウトプットがどれぐらいこう見合ったものなのかとか、なんかね全員がそれでより幸せになるのかとか含めてね、
うん、
いろんなことを感じてたんですよね、
うん、
で2回目の収録でそれぞれ終わってやりきった時に、多分私の中で一番大きかったのは、
うん、
やっぱりお願いランキングのスタッフなんですけど、
うん、
お願いランキングのスタッフの方が、村井さん前回の放送めっちゃ良かったよ、
うん、
すごい数字も良かったっつって、頑張りましょう、これからもちょっと続けていきましょうっつって、うん、このコーナーは本当村井さんにかかってますんで、うん、一緒に頑張りましょうって多分言われたとか、
うん、
多分そういう本当些細な一言とかね、それが多分きっかけでね、その3週間の頭痛は収まったと思ってるんですよね。
うーん、
自分の認識的には
大きいんですね。
いや、めちゃめちゃ大きい、
そういうのがね。
その
でもそれ、そうやって今にならないと分かんないでしょ、そういうのも。
分かんない、
うん、
普段やってることなんて、うん、これをやることによって誰からどういう評価をされるかとか、うん、まあ良くも悪くも、
うん、
そうやって分かるじゃないですか、
ね、
こういうアクションをすれば誰かから評価されて誰かから文句言われるとか、
うん、
本当テレビだけはね、そのこれは誰からどう評価されるのかっていうのが全く分かんなかったんですよね、
うん、
で本当雲の中で、
あとはあのランキングもねちゃんと出るから良かったよね、
うん、でその不安だったそのこれは褒められることなのか、
うん、
文句を言われることなのかとか、そこら辺をテレビ局のスタッフの人が、
うん、
なんか良かったよって言ってくれて、なんかちょっと安心したというかね、
うん、
自分の責任感みたいなものの強さをね、改めて感じましたね。俺ってこんなに真面目だったんだ。やっぱそれぐらい真面目じゃないと、こんなこ今やってる全てのことってやっていけないよな。いや、なんか自分って本当真面目だなって思いましたね。
よっこの真面目者って思った。
いや、よっこの真面目者って思いましたね。あとはまあ、あれですかね、そのタクシー帰りでね、3時4時になって収録が終わるのが本当
タクシー券もらえるとかすごい、すごい業界だよね。
ね、
あ
の、その夜中の3時とか4時に家に帰っても全く文句を言わないできた嫁がいるってこともまあ一つ大きいでしょうね。もうなんか遅くなるんだったら都内でマンション5、6万のとこ借りればと思いましたね。無理して帰ってこなくても都内で寝てくださいよとか言われましたね。
カプセルがあるじゃないか。
私カプセル大好きだから家いらねえっつって、渋谷のねカプセルイン、
ね、道玄坂のとこ、
道玄坂のね123が大好きだからっつって、
うん、高橋君まだ泊まったことないっつってて、今度行くといいじゃん村井ちゃんとって、カプセルいいよって言ったら、おい、いや、いいっすって
言ってた。クソ、どっちやねん。先日、トシ君連れてカプセル行って。
トシ君いいっつってた？
うん、あの、こんなにいいところだと知らなかったんですって。最高だろっつって。シャワーで、お風呂入って、なんかそのバスローブ的なものにこう身をくるみながら、休憩スペースがあるんですよね。
うん、
でそこで一緒にテレビ見ながら、ポカリスエットとか飲んで、
うん、
トシ君。カプセルホテルって最高だろっつって、めっちゃいいだろ
っつって、ですねって言うんだ
し、確かに私がカプセル好きな理由分かったっしょってですねっつってこんなにいいところって知りませんでしたって、カプセルホテル女性泊まれないですからね、あれかわいそうですよね、うん、私女性で損してる一つってのはカプセルホテルに泊ま
らない、楽はあるよね、だからね、その代わりに今は
楽はちょっと良すぎるよね、
女性って言ったら楽はですよ、うん、
もっとあの蜂の巣みたいなさ、なんかほんとただの長方形の、あの長方形のさ、あの朝原翔子のかくれんボックスみたいなところでさ、うん、寝るという快感、
うん、
まあ、たまにこういびきの大きい人がいて睡眠を妨げられるという、
もうこれ寝れるんですよ、
私気になるんですよ、
俺全然もう大丈夫ですよ、
まあ、残念ながら自分がいびきかくんで別に文句言えないんですけど、
う
ん、
僕も書いてるらしいしね、いいですよ。でも僕はね、でもね、そんなね、今思うと、そのカプセルホテルに泊まるような状況にしたくないと思ってるけど、ね、いいとこだと思うけど。
そうですね。
うん、やばい。
ああ、でもテレビ出だして、私の中で一個だけすごく残念なのは、その朝5時起きの夜10時就寝っていう生活サイクル、2年間続けた。生活サイクルが、
自慢の生活サイクルがね、
完全に壊れた、
うん、
っていうのはね、自分が出てる日はやっぱり起きてて見ますからね、そうすると朝起きれないですからね、5時とかに。
村先生、でも村先生は将来やっぱりこう身の的にならないとダメなわけじゃないですか、
身のもんた的に、
うん、身のは
いつからそんな話、
身のは寝ないし起きてるよ、
いやあのね井上さんみたいに1日3時間寝れば大丈夫ですとかじゃないんですよ。
手無理だよ、
うん、寝ないとダメ
です。カラレミチさんみたいにね、
無理無理無理無理。
あからけてくるよね顔がね。
もうね、多分ね、なんか絶望的に弱っていくと思うんですよ、ね、どんどん
パワーがなくなるよね。
あ、 日の当たらない草と一緒でさ、どんどん弱っていくと思うんですよね。いやでも本当その話ちょっと戻っちゃうんですけど、頭痛3週間続いた頭痛がもうその日を境にパッと治ったんですよ。
もうないの？似たような。
全くない。
へ、
もうほんとあの3週間だけなんですよ。
それはね、あれだよ、真先生、真先生が真面目だからって。
真面目うん、そうだと思うよその3週間24時間続いていた頭痛が、うん、その収録2回目の収録終了を境にパッてなくなって、うん、その翌日以降、あ、俺頭痛ないって思いながら生活してる時に、うん、明らかに感じたんですよ。
何？羽が生えたの？
自分が第一形態から第二形態に進歩した
村井2になった。
もうセルとかで言うと、うん、あのパワーアップしたってことを感じたんですよ。
おはようございます。新年明けましてお
めでとうございます。あ、確か明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。
まさかトシ君1月1日に出勤来るなんて、
ポッドキャストに出に来るなんて、トシ君すごいな。
すごいな。
明けましておめでとうございます。
なんかツイキャスなんかしてるんですか？
ポッドキャスト撮ってるんです。
あ、ポッドキャスト撮って
る。明けましておめでとうございます。
1月1日の
明けましておめでとうございます。
今年も
まだ12月、
去年はお世話になりました、今年も1年間
よろしくお願いします。さすがだな、トシ君真面目だね。ここにもう一人の真面目選手が来たよ、村井先生
ね。
村井先生
が、今日実家帰るぐらいって
言
ったら、
何の話した
の？本当もうまさかのトシ君の登場で何の話してたか飛んだよ。何の話してたっけ？
まず日本酒いっぱいあるよ。
日本酒飲みません。お酒飲みません。
今日飲むもんね。だって新年会あるもんね。
そうですよ。
会社のね、
はい、
新年会行かない
し。4月1日からねえよ。
新年会してたじゃん、簡単に。
これは設定的には1月1日だ
よ。ふざけんなとし。
1月1日なんだ。
さっき私たちは初日の出見てから集合した
んですよ。そうだよ、集合したんだよ朝日を見てきたんです
よ。そうなんだよ。
今年もよろしくって誓いを立ててきたんだ、
この昇る朝日に。
俺たちは慣れているかって言って、うん、俺たちは昇っているか。
え、1日に
山田昇るか、
うん、1日にポッドキャストアップするとかそういう話。
そうだよ
今日
カットしねえからな、しねえ
本当つまんない人間だ。
本当面白くない。
ネタにならない。
まあちょっとね、トシ君の登場のせいで何の話してたか全く忘れましたけど。
トシ君今年の抱負は何なの？
ちょっと聞かせてもらおうか。
今年の抱負ちょっとこれから考
える。趣味の抱負を。
これから考
える。トシ君でもまあほっといても大丈夫っしょ。別に抱負とかいらないっしょ。なんか僕的にはトシ君ほっといてもなんか。大丈夫だと思うよ。もう今日ない方がいい。
人の1年間の設計をまあ何でもいいでしょって片付けるなって話ですよ、これ。
だったら、トシ
君、うん、
自ら言わなきゃ
いけない。僕はね、立てない方がいいと思ってきた、今言ってみて。トシ君はそういうのは似合う人間じゃない。無計画なものが似合う人間実は、実は
なんだかんださ、
うん、
出たとこ勝負
なんかトシ君はね
の方がいいんじゃない、
うん、そういうとこあるよ、
うん、
去年もそういう実力をいかんなく発揮したもん。
そうだとしても出たとこ出たとこ勝負の人生はあんまり嫌だった。
チャラへっちゃら何が起きても自分は
まあね、自分にない能力を人が求めるもんですよトシ君。だからそのもっといかんなく発揮するっていうのはいいことだと思うのは今年1年。
星くんがね、この収録してるってことを全く意識しないこの、 なんかいつも通りご飯をチンし始めるとかね。何やねんそのズーズーしさ。
なんか僕は米が好きなんですよ。そうですね、トシ君の来年の抱負決めようよ、僕らで。
じゃあ今ちょっと決めようか、トシ君の来年の、来年じゃない、今年の抱負
決めようか。2011年、
トシ君の2011年はズバリ、
トシ君はでも本当今年はね、
あれだ、わかったわかった、
なんで
自分探しの旅。
でももう結構出来上がってると思うよ、僕は。あ、でもそれを確立させるのか。
そう、あ、私はこのアップバンクのチームの中で完全度はキャラ立ちしてる。で、私もキャラ立ちしてる。みやさんもキャラ立ちしてる。高橋くんもなんかいつの間にかよくわかんないけど、ひょうひょうとキャラ立ちした、
はい、主任は面接からキャラ立ちして
る。主任はもう最初から主任。で、トシくんはまだ可能性がある。
トシズムって言い切れてないよね。
うん、トシくんは器が大きすぎて、ミヤさんがいろんなものを振りすぎてて定まってない。どこに振ってもいける可能性をまだ秘めてる。
広げたって言ってくださいよ、トシ君。
広げた。トシ君、自分探しの旅っていうのはな。
行ってきたのもあるんですよ。
違う違う、私はあなたは言ったけどね、私は自分探しの旅とかしたことないですけど、トシ君、自分探しの旅っていうのは
自分が真面目だってこと
ですよ。違う、そのままの君でいいよって言ってくれる他者を見つけるところで終わるんだ
よ。何回聞いたことある浦井さんから。
要するに、ミヤさんの投げやりな振りに答え続ける中で、あ、今のトシ君いいじゃん。
そうそう
が、10回中8回か9回来たら、それが初めてトシズムだな。
今3回くらい来てるでしょ。
うん、だからもうちょっと、その方向性であ
るよ、
うん、
だ僕はトシ君2枚目路線っていうの崩す気ない、
うん、
うちの2枚目です。そのちゃんと俺はかっこいいですよって言ってかっこつける人間やっぱうちにはいないとダメだと思うんですよ。それはもうカゼンドはちょっとね、あいつはね、みんなの前でかっこつけないんですよ実は。
あ、かっこつけないね。
1対1で女性の前でしかかっこつけないんですよ。あとは語るとき。
そうだな。
だからここぞってときカゼンドはもう設定してて全員に対してかっこつける人間じゃないんですよ。だからもう誰構わず俺はかっこいいですよってかっこつける人間が
嫌なやつじゃない。
いやいや、ドスクちゃん、
これは嫌
なやつ。これは僕一個の表現であって特徴を言ってるのであって何もいいとか悪いとか言ってないんで。
吹き荒らせようぜ。
そう、
荒らしい
荒らしい
荒らしい。
そこはトシ君ができる。やったら何だっつったらよく知らない。
誰がどういう得をするのか
分からないけど、
まあその方向性かな。
いるといいと思う。
ああ、
いるといいと
思う。トシ君見えてきたね。いやでもね、唐突にちょっとアップバンクの話に戻しますけど、
は
い、アップバンクなんと3年目なんですよね。
長いね。
長いんですよ、ちゃっかり。
長いね。
もう3年なんですよ、3年。
結構、まあ、歴史的にはね、ちゃんとなんかやってるよね。歴史はあるよ、ね、
よくやってきてる。ただ
もう新参とか言ってらんないもん。
いやもう勝負の3年目ですからね。
ああ、
今年もう一花火上げれるかどうか、まあ、もしくはこうこれまで広げてきたことを形に仕切るかどうか。
そうそう、そういうことです。かもうね、かっこたるものにしちゃダメなんですよ。
コツコツしこしこの年でございます。
今年のテーマかっこたるものにするっていい言葉だな。そうしよう。かっこ、かっこつきのかっこじゃなくてかっこ。
別に誰もそこは勘違いしてない。今年1年はね、本当にね、勝負の3年目ですからね、
うん、
ここで形にならなければズルズルいっちゃいますよ。
でもそう、
意識的にやんないとダメです、ここは。
そうですね、
計算打楽。
そう、儲けるところはここで俺たちは儲けるんだということをしっかりやらないと。
だから誰からどうお金をもらってるの。
そう、
そう、誰からどうかな。かっこたる、
断固たる決意ってやつができたよ。
断固、
断固ぐらい。
断固って名前にするの。
しません。上が断だから下が断固。
断固、
うん、
最悪だ。
一生選ばれる
だろ。息子の名前決まってる。
なんすか。やさき。
友
竹。
僕誉れにするもん。
ああ。娘ができたら銀閣。
銀閣。
銀閣。銀閣。娘の名前。
最有機の銀閣。
銀閣。いい女っぽいっしょ。
まあ絶対いい女にはなるんだけど、親を恨んで生きていくっていう。
も
う
そもそも女だと思わない
けど、ね。銀閣。
フレーズで。
銀ちゃん。
銀閣。
銀ちゃん、お銀って名前。あ、ダメだ。銀。お銀って呼ばれる銀閣って名前がいいと思うね。
ああ、私も銀閣はね、悪くないと思う。
まあ、ありますけど、そこはまあ、冗談取ってもらえればいいかな。
冗談からね。冗談取っても
らえれば。あれで何の話してたの？
2011年のアップバンクは断固たる決意。違う。
かっこたるものに
しないといけない。
する
して。コツコツ。
執念深く。
しこしこやらないといけない。
そう。計算高く。
はい。
全部計算済みですか？
はい。
全部計算済みです。
まあ、その、これから先のイベントが私たちの計画、シナリオ通り、視界紋章通りにですね、進むかどうかにもよるんですけれども、うん、なんと、これまで女人禁制だったアップバンクがもしかしたら女性を採用する可能性が 1% ぐらい出て
きた。エントリーポストもアットマーク gmail.com まで
メールくれても答えません。そのタイミングにならば、なるまでやりません。もしかしたら女性を採用する可能性はなくもないという、
まあ、鎌倉じゃないけどね。
はい、鎌倉では、鎌倉には来させませんけどね。とか
ありますよ。殻破ってかないとダメですよ。
はい、
意識的にね。
そう、私たち
もね、やってみるとかじゃないですからね。
女の子目線を獲得しないといけない
ですからね。全 iPhone ユーザーのためにね。
そう、
もう男だけのデバイスじゃなくなってきたからね。
そうそうそう、もう持ってる人ね、多分半分以上女の子ですからね。だし、もしかしたら iOS の殻を破るという
。ああ、ついに Android に。
ついに Android
ナイス。
ついに Android に
アンドロイドないっす。まあ何かね、また別の何かに。
レティナ。
レティナ。レティナはね、iOS の中です。
石川県で作るんだよ。Mac のディスプレイ作るんじゃないのかな、あれ、東芝。
まあ何でもいいん
じゃない。iPhone だけじゃないような気もしてきて。
いや、とにかく広げるだけ広げ切ったアップバンクを今年はこう一個一個ね、実りあるものにしていくということと同時に、とはいえ広げないわけではなく、今年もなんだかんだ広げる雰囲気まんまの。
マグロ
釣りに行きたいですね。
マグロ、姉ちゃんがね、そうはいかない
と。ビッグダディの裏番組でね、奇跡の一釣りっていう感じでマグロ釣りたいですよね。勝負師とか
ね。なんか僕それよりもね、あのカニ漁船で、あのすげえでっかいカニの中、あのカゴの中にカニがギュワーッ詰まってる、そのカニ漁船の男たちの生き様みたいな感じで舞ちゃん入ってほしいな。めっちゃきついっす。マジきついっす。帰らせてほしいっす。息子の写真を見ながら。
で、足だけ虫って本体から海に捨てて、ロシア人は死ねとかって怒るんでしょ。カニ味噌粗末にするの。あお前ら輸出用の足だけ取んじゃねえよっつって、体も
大丈夫だね。カニ味噌だけ食ってる
から。お前らカニ味噌が一番好きなんだ。本体捨てんじゃねえよ。
そうあるね。
まあ楽しみですね。2011年も。
2011年はね、楽しみ。わかる。とりあえずもうアップルには翻弄されないぞと。
そうだな。
そう、アップルのには翻弄されない。
ソフトバンクさんにも
翻弄されない。ちゃんとやらせてくれ。
やっぱりアップバンクだとね、宮下氏に翻弄されない。
なんでいいじゃん、楽しかったじゃん。
ちょっとマゾ発言きましたね。
ああやってね。
もっと私を翻弄して。
そう
言
ってない。
ああいう人がいますよ、この世には。嫌よ嫌よみたいな、
ね、いやもう嫌よ嫌よ、
よくありますよ、
もう好きなうちが。トシ君、好きな人には好きと言わないとダメ。
すごい。僕は割と言うと思う。
ああそうかそうかそうか、ああそうかそうかそうか、
見せてくれろとか。
僕定期的に村井さんと宮下氏を尊敬してますって発言もちょくちょく入れてる。
確かに確かに確かに言われてる気がして、
ちょくちょく入れますよ。
まあ素直になることってのが一番大切ですね。やっぱあれですね、その3年目ということでもう古株のような業界でも
ベテランですよ。
ベテラン新参者の顔をできない、
ね、そう、それはベテランですよ。うちはもう
アップバンクですけれども、
うん、
私は一個だけ言いたい。
なんだ、
新しい人たちがどんどん業界に参入してくるじゃないですか、
うん、
アップバンクっていうのはもうなんかこうトップランナーとして、
うん、
なんか一番ベテランな顔をして立ち振る舞いをしないとダメなわけじゃないですか。
そうだ、
もう下手すればこう左手にチームリーダーとしてキャプテンマークつけないとダメなわけじゃないですか。
村井ちゃんはつけとけばいい。
そんな状況でも、うん、この業界の中でジェントル富士富士以上に無邪気でありたいね、
うん、あ、そうですね、
一番無邪気でありたいね。
それはそうですね、
うん、やっぱバカやりたいですね。あのきっちり儲けるところは儲けつつも一番この業界を楽しみたいですね、この iPhone アプリの波を。
それはそうですね、うん、
やっぱね、私無邪気だ、素直ですねってのと無邪気ですねって、その2つはね最上級の褒め言葉だと思いますよ、ね、変態だとか、ね、よく言われるんですけれども
、うん、発情してます
ね。いやいや、そういうその性的な変態だじゃなくてなんかトータル的に村井さんってなんか変態ですよねとかよく言われるんです
よ。全然言われない。
私めっちゃ言われるんですよ。なんか
変態とかさ、
じゃ今言います。
変態とかなんか、
変態
っす。なんか僕はちょっとそういうのじゃないけど、
皆さんどう言った
り、文化人ですねみたいな、よくされますけど。
まあ、今年一回変態するんだな。さなぎから蝶に変える。
ああ。
三年目の本気ということで、羽ばたきましょう。
ね、
今年はね。
ストアだ。最初はずっとストアだ。
ああ、そうですね、
うん、
まあ、いろいろ頑張りたいですね、
うん、
じゃあ、なんかトシ君死んだから
今年はトシ君の年でもあるよ。ウサギ年だから。
トシ君ウサギ年なの？
いや、違う、
ウサギ年関係ねえし。
どこから来たの？
え、去年年男でしょ。でも
僕、牛年ですよ。
牛って来年？
いつですかね。
年か牛か。
12時なんで、もう過ぎたんじゃないですかね。
過ぎた、
うん、
あっ、虎の前だから一昨年じゃん。
僕が24の時。
トシ君何歳なの？24じゃないの？
23の時か。
トシ君何歳なの今？
25です。
25。
まあまあ。
まあまだだな。
でも僕ら25の時はこんな楽しくなかったな。こんな楽しい職場にはなんかうわーってやってなかったよね。
いや、まあ私は比較的ず
っと楽しんでる。だ
って私25の時ってトシ君
GTA でしょ。
インターンで一緒にやってた。
あ、そうなの？
よね、
多分
24と25知ってるよね。私が24、25の時にトシ君一緒にやってたもんね。
多分そんな感
じ。インターンでトシ君が二十歳とかの時に、
マジでうりゃりゃって言ってたな。
お前楽しそうだったでしょ。
楽しそうです、うん、
なんで結婚した時でしょ。結婚する前か。
です。
まさに GT エージェンシーができて、
うん、
会社作って社長になったらその年の6月に結婚したんですよ。
あ、じゃあ
結構楽しい年
です、ね、まあ割と楽しい年です、
ね、僕はもう、ああ
負けたゲームです
。サーバーがコネクション切れた。
まあ私割とエンドレス楽しい系なんで。
僕ね、いつも楽しいっていうかね、今年が去年より楽しい系だからね。去年は今年よりつまんなかったっていう。
それは気持ちわかる、うん、なんかずっと楽しくなってる、どんどんどんどん、
ね、
それは気持ちわかります
ね。宗志くんはね、そんなね、今年は去年より楽しかった、今年を僕と一緒に味わったってことは許せないね。
もう一回言って。
今年が去年より楽しかったのに その僕の3年前の今年よりもとしくん楽しかったと思ってる僕と一緒にいたってことは許せない。卑怯だ。不公平だよ。
まあ世の中不公平だよ。
まあ世の中不公平ですよ。
としくんのためにあるんだな。
そうだな。未来は僕たちの、僕らの手の中にな。
よし、終わった。いや、今年はね、わかんない。忙しいよ、なんでも30歳だから、僕。
おお、みそじ。
30歳だからね。そういうこと考えてないから、僕はもう。30歳だから。
一番油が乗る10年が始まるんじゃない
ですか。僕42歳か。
ああ42歳から絶
倫。女装が始まる。
42歳から
絶倫になる。絶倫だから。絶倫に向かって、女装をちゃんとする。
私ね、
初体力をつけた二十歳だった。
42歳絶倫ってないなと思ってたけど、先日ね、40代社長様たちとね、忘年会やった時にね、42歳絶倫なんか分かるだ
ろう、ね。なる人はなります
よ。なる人はなるよ。
そう。だから、そこちゃんとイメージして、ああちゃんと準備して、なりたい自分にな、なんで言うんですか、なりたいの。
いや、ただね、あれ見てね、なりたいかって言われたらね、結構微妙です
ね。でもさ、じゃあ、分かった。
じゃあ、相当しんどいよ、相当しんどい。
分かった。もう一個考え方があるあ。42歳で絶倫になるかならないか、どっちか取ってください。どっち取って
それはなること。
でしょ、うん、
いや、ただ
いや、それはね、間違って、その聞き方。
で、何になるの
そうだって人生廃止にしたいか、なんか150歳まで行きたいか
僕そこまで思ってない。
なんかそういうなんか極端すぎる質問で、いや、間でしょ。
そしたら、42歳で絶倫になるか、
平平ボンボンに。
あ、それでいいじゃん。平平ボンボンで行けるじゃん。平平ボンボンか。
さっきの選択肢なかったんだろ、それ。
いや、ないってことは平平ボンボンで。
あ、ないってことは平平ボンボンって。なんじゃそれ。
こう、メーターがあって上のところに絶倫があったら、それ以下全部。平平ボンボン以下全部ない。じゃあまず平平ボンボン。
その絶倫の定義ってのは性的な
絶倫。違う、精力的に毎日活動していて、今が俺の最高潮や。人生
精力的
燃え尽きるんや。
っていうのはどの感じ？
精力の精力、一緒です。丸先生の。
あ、一緒
か。発情の精力ですね。あの人は毎日精力的に頑張ってるねって言うじゃないですか。盛ってるね、盛ってや仕事してるねって言うじゃないですか。オバマみたいな
言うかじゃ。
オバマみたいな、
ま、言わないです
ね。日本的には言わないや
つ。なんでトシ君もそっち派なの。
何がですか。
オバマみたいな感じ。
なるほど、ね、
オバマにはならないけど、ね、
まあいいじゃないですか、ね、精力的に絶対に活動する。
だからそこに行くためにしっかり30歳は頑張る。
俺来ました。1月1日もセールキート先生から送られてきました。さすがですね。
入れました。
入れました。SMS 来ました。じゃあちょっとアップバンク読者100万人のためにセールを入稿しますかね。区切りもいいし、じゃあポッドキャストはこれで終わりますか。
はい、
はい、じゃあそんなわけで2011年も皆様アップバンクをよろしくお願いします。2011年も頑張ります。
絶倫で終わった。
はい、じゃあ今年も頑張っていきましょう。
でも今日あげんでしょ。
次回配信
今日あげんでしょ。
なんで今日あげんの。あ、今日あげますよ。
今日あげんでしょ。
今日この収録後にアップしますんで。
だからあれだよね、そう、今日あげた方がいいと思う。で、マジかよって言いました方が
いい。くそ。
はい、じゃあありがとうございました。今年1年よろしくお願いします。お疲れ様です。